それでは、エペソの3章、まだ開いてない方は開いてください。そして、今日はこの講読文で読んだ箇所が本文になります。今私たちは呼ぶ記をこの聖書の学び、通読の学びをしておりますけれども、今日はちょっと離れてエペソ書を見ていきたいですね。で、実はこのようにちょっとお休みをするときにエペソ書を一章から、この見ています、全部を網羅しているわけではないんですが、それで、この、どういう流れかというのを今この前回のですね、お話から話してみたいと思います。キリストこそが平和という、題名だったかと思いますが、2章の後半部分ですね、それを前回は見ました。2つのものを1つにするということですね。そして3章にこの前半に入りますと、パウロは明確に異邦人もユダヤ人もキリストにあって1つの体になったのだという話をしますね。異邦人もユダヤ人もキリストにあって一つの体になったのだ。で、その神のご計画が遠い昔から定められていたんだけれども、今の時代に明らかにされましたということをですね、話しています。で、一章からパウロが話していたことを締めくくる祈りが、この今読んだ3章の14節以降の祈りになるわけなんです。で、この神様のご計画に従って、私たちご計画は知らされたわけなんですが、そのご計画に従って今度は神の力が現れるようにという祈りへとなっているんですね。そうですね、ご計画を知るだけだったら知るだけじゃないですか。今度はそれが力となって私たち信じる者に働くということをこのパウロは祈っているわけなんです。ですから20節の最後のところ、先ほど読んだところは大胆な祈りになっているんです。私たちのうちに働く力によって私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方にって言ってるんですよ。例えばこれ単純に読むとね、しよう1000円札ください、1000円くださいって言ったら1000万円がどっとくるみたいな、そういう話を簡単に言うと今してるんですよね。願うところ思うところ、はるかに超えてそれを叶えてくださると。ああ、じゃあ私もそうやって祈ろうかって思わないでください。今ね、分かりやすく説明したんであって、で、次がミソなんですが、ここでこういうパウロが祈っている時に思い出さなければいけないのは、パウロは牢獄で鎖につながれているということなんです。で、鎖につながれているのが、急に天使がやってきて、その以前パウロがピリピリですね、この鎖がほどけて大地震が起こって鎖がほどあのこの解かれるとか、そういうことを祈っているのではなくて、このエペソ書の最後のところまで見ると、その鎖につながれていても語るべきことを語ることができるようにと祈ってくださいというふうに言ってるんですね。彼は決して今鎖につながれていることから解き放されるスーパーマン的な超人的な祈りを捧げているのではないということなんです。むしろ彼はこの状態にいながらにして今の祈りが叶えられることを願っているわけなんです。弱々しく見える中で、その弱さの中で強くなる力についてパウロは話しているわけなんです。で、そこでキーワードが先ほど出てきた内なる人。外側は変わっていないんですが、内側がその力が与えられて、弱いように見えて結果状況は全く変わっていないにもかかわらず、不思議に蓋を開けてみると、後知恵的なものを見ると、神様が力強く働いているという、そういう祈りになって います。で、1節じゃなくて14節からですね、見てください。もう一度見てください。こういうわけで私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれるすべての者の名の元である父の前に祈ります。こうあります。パウロが祈りを始めています。膝をかがめて祈っているんです。で、私たちあまり知らないしないですね。でも聖書を見ると旧約聖書、新約聖書どちらもこの祈りを捧げているのを見ることができます。ソロモンが神殿が出来上がった時に祈った時にも膝をかがめています。そして、このイエス様ご自身がゲッセマネの園で、この十字架についての祈りを捧げた時もやはり膝をかがめておりました。パウロもこのエルサレムに戻って死ぬ危険もあったにもかかわらず、その時にツロにいる弟子たちと共に膝をかがめて祈っていたわけなんですね。まあ、この前のカンファレンスで私は最前列にいたので膝をかがめて祈りました。自由に、特にアフターグローの時ですけれども、それしてもいいんじゃないかなと思うんですね。そのようにされている方があってもですね、私はむしろ喜ばしいことだと思いますので、そのように促された方はしてみてくださいですね。で、これは何を表しているか、屈服するってことかな。神様に屈服する、こう折れる、ね、こうじゃないですか、折れるわけですよ。だから自分の意思をもう落として、そして神の前でお願いしていくという、そういう意味合いがあるわけなんですね。そして誰に祈ってるか見てください。父の前に祈るって言ってます。天と地を作られた神を父と呼ぶわけですね。で、ローマの8章の15節にはアバ父よと呼ぶ御霊が私たちに与えられていると。イスラエル旅行に行かれた方いらっしゃるでしょうか。手を挙げて、ね、で、ユダヤ人の人たちが、イスラエル人の人たちがこうファミリー、家族でね、こう一緒にいるときに、例えばホテルとかでこのいるんですよね。聞きました、アバって言ってるんですよね。アバですね。ここですよ、まさに。だから私たち子供がどうですか、どうやってお父さんのことを呼んでますか。お父さんですか、パパですか。それと同じ意味になっているわけです。ですからある教会ではお父さんって呼びかけて、お父様という以上にお父さんって呼びかけているところもあるし、これも聖書的だと思います。で、今ね、パウロがここで父なる神をなぜ強調しているかが書いてあるんですよ。天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名の元である父、家族と呼ばれるすべてのものの名の元である父。なんでパウロがこんなことを言ってるかと言いますと、その直前に神の家族について話してるんですね。もうちょっともっと直前にも話してるんですけど、もっと前に行くと2章の19節にこう書いてありますが、こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり、はい、次なんですか、神の家族なのです。だからユダヤ人がお互いに同胞であって神の民として一つの家族だっていうのはあったんですけども、今度は異邦人も合わせてキリストイエスにあって一つの家族になっているということで、しかも地上を去って天にいるクリスチャンたち、信者たちも含めて、地上にいるすべての家長であられる方がこの神であられるということなんですよ。で、これが私たちに与えられている神様の豊かさなんですね。神をそれぞれ父として仰ぎ、一つの家族とされているということであります。で、これね、頭で理解するだけじゃなくて、実感してください。実感してください。教会に来ると、まあ、私もこうやってスーツ着てるじゃないですか。ね、 勘違いしちゃうんですよね。これ神様の前できちんとするっていう意味ではいいんですけれども、お互いに対してこうクリスチャン的に私は動かなければいけない、で気張っていくっていうか、わかりますか。であとは競争が始まる、あの人はちゃんと祈れてるのに私は祈れないとかですね。もし家族だとしたらアホかって感じじゃないですか。まあ、ちょっとすいません、妻が関西の人なんでアホっていう言葉はあんまり強い言葉じゃないんですけれども関西ではね、アホかって感じでしょ。家族が競争してますか。どれだけ祈ったか、どれだけ聖書を読んだか、してないでしょ。肉の家族でそんなことしないのに、してないんですよ。で、一つなのですから、ある人はゆっくりと休むことができるし、で、一つなのですから協力して家族のことを行っていく。霊の家族も同じで、神、父のみが権威者なんですけども、私たちは兄弟なんですね。で、ここが、まあ、今日はこう強調したい一つであります。強調したいことの一つであります。で、まあ、カルバリチャペルのカンファレンス月火とあって、火曜、気の知れた中であることを初めていらっしゃった方は感じたと思うんですよね。まあ、牧師たちが牧師のようではなかったという感想を言われた方がいらっしゃったし、お互いになんだこれというちょっと際どいジョークをですね、してですね、いいのかこんなにっていう感じだったと思います。どうですか、家族って感じしませんでした。家族なんですよ。その他の教会の人であってもなんかこう気張ってですね、じゃあこの教会はこれだけの人数があって私たちはこれだけの人数しかいない、もう何にもないですね。何にもないです。で、牧師たちがあってもですね、そんな話一つも出てこないですよ。お昼取ったんですけどね、ご飯一緒に食べてハンバーグ食べたんです、ハンバーガー食べたんですけども、皆さんスパゲティ食べてね、なんかちょっと食べたかったなってなったんですが、何にもないですよ。そしてアフターグローと言って、その聖霊の働きを待っているときに、その導いていた牧師がですね、トラビスだったかな、サントさんも言ったけれども、家族だから間違っていいんだよって、こう予言の言葉が与えられているときに他に吟味する人がいるから、でそれで間違ったとしても大事なのは勇気出して話してみてね、家族だからって、すごく大事ですね。私はどうしてもこうなんかきちんとしなきゃいけないと思います。でもむしろ家族として互いに使い合って愛し合っていくということが大事なんだよということです。で、これを前提にして願い求め、お願いをですね、パウロは神に対する願いを4つ行っています。一つ目が16節。強くしてくださいますように。強くしてくださいますように。ですね。私たちを強くしてくださいますように。で、二つ目が17節で、キリストがうちに住んでくださいますように。心のうちに住んでくださいますように。で、三つ目が19節で、キリストの愛を知ることができるように。ですね。で、同じく19節で、四つ目が、神の満ちた様まで満たされるように。神に満たされるように。いうこの4つの祈り願いを捧げています。で、16節なんですけども、どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。父が内なる人を強くしてくださる。何に従って？その栄光の豊かさに従いとあります。神様の栄光がはっきりと見える喜び、これが力となるわけなんです。私たちが力を受けたいって願うときに、神様の 栄光の豊かさがそれを可能にするんだということです。パウロはローマの5章の2節で、キリストにあってまた私たち、今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいます。で、大いに喜んでいると患難さえも喜ぶって次に続くんですよ。そしてこの栄光というのは、神が一方的にキリストにあって私たちに与えてくださった恵みの栄光なんですね。これがエペソの1章の6節に、私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒め称えられるためですってあります。で、私たち夫婦は毎年の初め、アメリカのカリフォルニアで行われる、ミッションズカンファレンス、宣教会議に出席しています。一緒に行きたいって言われる方はですね、そうですね、8月ぐらいにからもうちょっとね、おっしゃっていただければ一緒に行けるかもしれませんね。早めに飛行機のチケットを取ってますので、日系の人もいますからお泊まりもできますし、まあなんてこんなところで進めてもあれなんですけども、毎年行きます。で、力が与えられます。リフレッシュされます。で、賛美が私は好きなんですね。賛美の中心が神様で、神の恵みなんです。神で、またかつ神の恵みなんです。自分たちが何を今までしてきたかという、そういうプレッシャーというのは宣教師はずっと感じてるんですよ。報告しなきゃいけないから。そうでしょ。で、あとは支援を受けてる人は、なんか目に見えるものがないと、こう支援もね、財政的な支援も受けられないという現実問題もあるんですよね。ところがその会議はそれを逆をしてくれるんです。何かしてないといけない、それを報告しなきゃいけない、宣教師として認められないというプレッシャーに対する逆のことをしてくれるんです。何か、神があなたにこれだけのことをしてくださったんだよ、神がキリストにあってこれだけのことをしてくださったんだよ、全部神がしてくださった、自分ではなくて自分が何をしたかということに関わらず、神が一方的にこのことをしておられるんだ、これが神の国なんですよ。自分でなくて神だ。だからこの宣教報告、その説教の中でも出てくる報告もあるし、その特定の報告もありますけども、もう信じられないようなものすごい力強い神様の働きというのもこう見るわけなんですよね。もう本当に目が開かれるというか、もう心臓が飛び抜けるような、っていう驚きの力強い神様の働きも見ることができると同時に、こういうのもあるんですよ。この前の1月はポーランドで宣教の働きをして、今カンボジアにいらっしゃる方ですけれども、10年間働きを行っていて、10年間かな、何年かな、かなりの長い間働きを行っていて、救われた人たちがこの十本指に入るって言うんですよ。日本大変だって言ってますよね。あそこ行くとね、世界中大変なんです。でもそれまでが神の御手の中で、神のご計画の中で働いている。だから人数が少なくても神の栄光だし、人数が多くても神の栄光だし、これがいわゆる会社の業績と違うんですよ。ここ大事なんですよね。恵みなんですよ。恵みの栄光があって、その豊かさに従ってってなるわけなんです。力が与えられる。御霊により力思ってたんですね。この御霊により力を持ってたんです。御霊の働きについてパウロは実は一章の後半で話してるんですね。その働きというのは17節にありますが、神を知るための知恵と啓示の御霊を与 与えてください。つまりこう神様のことについて私たちは自分の自然の力では理解力では把握することができないですよっていうことです。私たちが右だと思っている時に神様は左だっていうことがもう多々あるわけですよね。で、聖書を読む時にもえって言ってつまずくことがたくさんあるわけなんです。例えば創世記とか、お兄さんが選ばれないでなぜか弟が選ばれていくというのが連続してあるし、そしてお母さんだと赤ちゃんが生まれない不妊だっていう話がずっと続いたりですね、普通に考えるのと逆説的な話がずっと続くわけなんです。だから十字架というのはつまずきだよって聖書に書いてます。愚かだよって書いてあるんです。はっきり言ってわけわからないんです。業界用語のような感じなんですけれども、御霊、神の霊が与えられると全部がまっすぐになるんですよね。だからこう祈ってるわけですよね。で、このようにして知ることができるようにという祈りを一章の後半で捧げたんですけど、ここでは力になります。力、力が御霊と関わっているわけなんです。で、この力という言葉はデュナマイ、あるいはデュナミスという名詞、これは英語のダイナマイトと同じであります。あのダイナマイトです。爆発的な力ですね。聖霊があなた方の上に臨まれるとき力を受けると、あの使徒の一章の八節にある、あの同じ言葉がここでも使われているわけなんです。でですね、私たちの大きな問題は知ることを第一目的にするんですね。知ること、理解できないから信じられないとしばしば言います。理解できないから信じられない、あるいは理解することが目的になってます。あ、分かった、って言ってそこで終わっちゃうんです。でも福音、良い知らせというのは本質的に知識ではなく力なんですよ。ローマの一章の16節に、私は福音を恥とは思いません、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる人すべて、信じるすべての人にとって救いを得させる、はい、覚えてる方は、神の力です、知識ですって書いてあるんですよ。力だって書いてあるんです。そしてコリントの教会に対しても、自分が十字架につけられてキリスト以外には語らないことに決めたとパウロが言ってですね、こう言ってます。私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と道からの現れでした。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず神の力に支えられるためでした。と1994年にビリー・グラハムが日本に伝道集会に来ました、まあ、今息子のフランクリン・グラハムが北海道にいますけども、で彼がですね、説教した時にこういうふうに手を伸ばしたんですよ。途中でなぜか、彼パーキンソン病なんです。パーキンソンで薬を飲んでるからほら震えてないでしょってこうやったんです。震えてないんですよ、こうやって。薬を飲んでるから今手の震えがない、でも私は薬の内容について何も知りません、でも飲めば効くんだということは知っていますって言いました。同じです。十字架の言葉も同じです。十字架の言葉、このキリストが私の罪のために死んでくださって、そして3日目によみがえってくださったというこの言葉は、なんでそう2000年前にいたのキリストの言葉がなんで今の私にとかですね、いろんな疑問が浮かって、これが理解できないと言ってるけれども、さっきの薬と同じように信じることによって 力なんですよ。だから説明ができないんですよ。本当にこれを信じて、その許しが与えられ、復活して、その復活の力も与えられて、変えられた人生がある。どうやってですか、どういう気持ちですか、言われてもただわからないです。このビリー・グラハムに、なんで震えが止まったんですかって聞いて、わからないって答えるしかないと同じようにわからないんですよ。でも止まってることは確かなんです。生まれつき盲人の人が目が見えるようになったイエス様に、私はわからないけれども、はっきりしているのは、前は盲目だったけれども今は見えるということです。これなんです。これ力でしょ。御霊によって、力によってなんですね。で、大事なのが、そして内なる人であります。内なる人、内なる人というのは、この外なる人というのはこの体ですよね。内なる人というのは、神様の霊と直接接する霊の部分のことですね。神の子供として新しく生まれたその人のことであります。だから今パウロが牢屋にから出ることを願うよりも、この牢屋の中における日々の圧迫、プレッシャーに対して内なる人が強められることを願って、他の生徒たちにもその内なる人が強められることを願ったわけなんです。日々の戦いが私たちにはあります。家族の中で、職場の中で、また一般的な社会の中で、教会の中でさえ戦いがあります。で、内なる人が悪魔や悪霊どもの攻撃の的になります。で、今ヨブ記を私たちは通読していますけれども、ヨブの埋め記を読んでいくと、だんだん分かってくるのが、肉体の痛みは去ることながら、もっと苦しいのは、なんで神がこの苦しみを許されたのか、原因と理由が分からないという苦しみです。で、このようにして、もちろんこれは神の主権によって、サタンがそのようにヨブに対して行ったんですけれども、サタンは私たちの内なる人に病原菌のように、こう蝕みを与えてくるんですよね、この内なる人。そこでパウロが祈ったわけです。父の栄光の豊かさに従って、御霊によって力を持って内なる人が強められるように。で、強められた後、次の祈りになるんです。17節の前半、こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでくださいますように。内なる人が強められる時に見えてくるのが、キリストが私の内におられる、私の内にキリストがおられる。で、この住んでっていう言葉は、本当にあれですよ、単に物理的に住むだけじゃなくて、今にリビングルームにイエス様がほっとしているみたいな状態です。本当に住む、このようなことをパウロが祈ってるんですね。で、有名な、冊子で、私の心はキリストの住まいという題名のものがあります。まあ、日本語にも、訳されているんですね。私の心はキリストの住まい、ロバート・マンガーという、牧師さんが書いたものですけれども、で、ここの箇所を使って、このエペソの箇所を使って、イエス様がお客様として自分の家に入ってこられたことを、想定して書いてるんですね。まずイエス様を書斎に案内しました。自分ね、例えですよ、ね、で、自分の思いの中にある情報がそこに置いてあるんですよ。本だったり、雑誌だったり、写真だったり。でも、その中にはイエス様に見てほしくない恥ずかしいものもあったんですよね。で、これを取り除くのをさせてくれませんかと、イエス様に、この取り除くのを助けてくださいませんかとイエス様にお願いして、イエス様ももちろんやってあげるよ。で、第二コリントの10章の5節に、すべての計りごとを虜にしてキリストに服従させと。で、次にダイニングにイエス様を連れてきました。そしたらイエス様はいろいろ食べたいもの、自分のやりたいこと、ね、別にたくさん食べていいんですよ。 そういう話じゃなくて、でも自分の肉の欲ってあるじゃないですか。満足するものとか趣味であるとか何でもいいですよ。服であるとかファッションであるとかなんかいろいろ。けれどもイエス様が言われたのは、私を使わした方の御心を行い、御業を成し遂げることが私の食物です。神の御心を行うことは満足するんだよということを彼に教えたんです。で、今度今に案内します。快適ですよね。じゃあここで毎朝私と一緒に語り合おうじゃんって、語り合おうって言ったんです。はい、分かった。で、最初の日はやったんですけども、だんだん生活が忙しくなってきてですね、だんだんだんだん今に行く時間が少なくなっていってですね、ついに行かなくなってですね、すぐに玄関に向かってドーッと行ってしまうと。実はイエス様は毎朝そこに座っていたのに、気づいた時にイエス様ごめんなさい、あなたはお客さんなのに、でもイエス様はずっと待っていたよ。今度仕事場に行きます。で、地下にあるんですけれども、で、彼が作ったものは小さなおもちゃ2つだけだったんですね。なんだこれしか作ってなかったのかと。いやいや、なんかいろんな自分のことで忙しくて、神の国のためにどれだけのことあなたは手を自分の今の能力を使ってやってますか。私のあなたの手を貸しなさいと。そしたらそのあなたの手に精霊を満たしてあげます。それ能力はないかもしれないけども、精霊が優れた働き手だから、あなたが委ねたらそのあなたの手でこの方は働かれますとイエス様が言いました。今度は遊戯室、遊び場に行きました。イエス様にあまり来てほしくないと思うんですね。教会が終わった、よし友達と遊ぼうか。で、これをやってると、そこにも私はいたいんだけれども、イエス様が言われたんです。最後に玄関の戸棚があったんですが、悪臭を放ってました。絶対に見せたくないところです。で、イエス様が言いました。これ本当に悪臭を放ってて、入るのがここの家にいること自体がもう臭くてたまんないから、出ていかなければいけないかもしれないよと。でももう怖くて怖くて、英語だとペトリファイって書いてある、化石状態になるというか、もう固まってしまって、でも怖かったんだけど、鍵をイエス様に渡して、イエス様がそれを掃除することができたと。罪に対する勝利が与えられたと。でも最後はね、大事なんですよ。今までね、ややこしいことをしてたんですけども、問題は自分の心の家が自分が所有者だったんですよね。イエス様がお客様だったんです。わかりました、これから権利証書を渡してイエス様に名前を変えて、イエス様が主人となって、あとはイエス様がされることに従って私はやっていきますですね。キリストが私たちの心に住まわれるんです。そのことが終わると、今度は次17節の後半から19節の 前半までです。また愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。キリストがうちに住まわれることが分かると、今度はキリストの愛を知ることになります。でね、これ19節のこの前半とね、で20節もそうなんですけども、特に19節、人知を超えた愛を知ることができるって矛盾してません？知ることのできない愛を知ることができるようにって言ってるんですよ。矛盾してますよね。で、ここではっきり分かるのは、愛が単なる知識ではないですよということです。自分の知識を超えて、霊的に直感的に、あるいは実感として体験するということなんです。で、これが目標なんです。キリスト者の、キリスト者の目標は神の知識を体系的に知的に把握することではない。聖書の体系的知的な理解はもちろん役に立つけれども、それがキリスト者の目標ではないんですよ。キリストの愛を知ること、しかもそれは私たちの知識を超えている愛なんです。伝道して イエス様信じますかというときに、いやまだ信じられないという理由の一つとして挙げられる大きなものが、あまりにもすごすぎるっていうのがありますよね。母親が自分の子供のために、息子のために死ぬことは可能かもしれない。でも自分の子供を殺した凶悪犯罪人が死刑から免れるために、もう一人の自分の子供を犠牲にして死刑判決をさせると、極悪人のために自分の息子を捧げられるか、できないでしょ。でもこれが神がしてくださったことであります。十字架の技が罪人のために命を、自分の息子、一人子であるキリストを死に渡したと。ここに愛があるのですと聖書に書いてます。これを聞くとね、いやすごすぎて信じられないこうなるわけですね。しかしこれを知ることができるようにというふうにパウロは祈っていて、でこれをもっと深く話していきます。愛に根ざし、愛に基礎を置いているという言葉、根ざすって何ですかね、まあ、あの日本語にきちんとなってますが、もともとは何ですか。根っこですよね。菜園の言葉です。そのキリストの愛に養われているかどうかで、養われているとこうなるんですよ。詩篇の一編の三節にこういう、その人は水路のそばに植わった木のようだ、時がなると実がなり、その葉は枯れない。ゆっくりと主にあって休み、その愛に育まれて幼子のような状態ですよね。本当に。で、基礎を置くっていうのはこれは建築の言葉であります。基礎を置く、立て上げるっていう言葉を使いますよね、あの教会の中で。あれはまさに建築の言葉です。愛によって生活の安定が与えられているかどうかであります。自分は何かをしたから神に愛されて受け入れられるのではない。神は愛なんです。ですからすごい大事なこと。あの英語で言うと God is love。 すっごい短いでしょ。でも大事なんです。私たちはいつも愛についてこう考えちゃいます。神様は私たちが何かしたから、また私たちが何だかだから愛してくださると。これが不可能な方です。できないんです。愛さないことができないんです。神が愛だから。何をどういう状態であっても神は愛しておられる。これを知っている人は、あの、日本の厳しい建築基準に沿った東京の高層ビルのような安定した生活を歩むことができるわけです。言ってる意味わかります？あの例えですね、洪水の時にしっかりと基盤を持って建てた家と、そして砂の上に建てた、岩の上に建てた家と、砂の上に建てた家、洪水が来ても岩の上のあれは崩れることはないよ。あなたの生活が神、キリストの愛を土台としていますかということであります。ぜひ混乱した時に思い起こしてください。本当に私はちゃんとキリストの土台の上に立ってたかどうか、しかも愛の上に立っていたかどうか、結局ここに至りつきます。何かいろんな問題が起こってもここに至りつきます。愛を土台としていたかどうか。そして次に、すべての生徒とともにその広さ、高さ、長さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになりとあります、ね、またすべての生徒って出てくるでしょ。再び強調してるんですよ。大きな家族の中に私たちいるんですよ。大きな家族の中に、神の家族です。で、ここも教会も、私たちの今いるロゴスクリスチャンフェローシップも神の家族だし、そしてこの前のカンファレンスにあったこのカルバリーチャペルも神の家族だし、いや、そういう群れであるとかグループであるとか教派教団とかも全部超えて、世界中の、しかも今の時代だけではなく今まであった時代の天国にある 教会も含めて全部が家族なわけなんです。で、全ての生徒と共になんです。ですか？だからここね、愛し合うっていうのが含まれてくるんですよ。自分が神様を愛してます、神様を知りました、でもこのクリスチャン嫌い、これは聖書の中ではないよって言ってます。神は愛で、神によって生まれたものを愛するわけなんですね。神によって生まれているならば、神によって作られたもの、生まれたものを愛するはずなんです。もし憎んでたら、あなたは神にさえ生まれてないですよというのを第一ヨハネに書いてます。だから全ての生徒とともに。そして長さがあります。まずキリストの愛が長いんです。何のこっちゃいなと。永遠の愛だっていうことです。2000年前のパウロであっても、現在の私たちであっても、同じ十字架の上での愛というのは永遠の愛なんです。昔の人は強く感じられて、よかった、あの十字架が見えたのに。けれども今の私たちは分からない。そういう愛ではないんです。あのルター、宗教改革者のルターはこう言いました。キリストが死なれたのはつい昨日のことのように感じる。すごいでしょ。これがね、回復したらあれですよ、リバイバルが起こりますよ。ついさっきイエス様に会ってきたみたいな、で十字架 のこの場面にあったみたいな。そして今度は永遠の先を見ると、黙示録の、黙示録ですよね、あのこの聖書の一番最後は新しいエルサレムなんですが、新しいエルサレムでのイエス様の呼称は、呼び方は何ですか？子羊なんです。子羊、ほふられた、血を流している子羊なんです。イエス様よみがえられた後に、この釘が打たれた、釘が打たれた跡があって、そして裂かれた脇腹があって、よみがえられました。永遠の先も同じようにイエス様がその傷を持っておられるわけなんですね。わざとそうしてるんです。永遠の愛だから。長いですね、昔から将来に至って。で、次に高さ、広さ、あ、広さを忘れてました、言うのすいません。広さがあります。これは全人類に広がってるという広さです。私たちだけじゃないんです。この日本の人たちだけではないんです。世界の人なんです。そして、あ、この人たちには無理だなって。私あのフェイスブックに、あのこういうページをね、いいねをしたんですね。英語でなんだっけ、あ、忘れた、あのいわゆる風俗のお姉さん、なんていうんだっけ、フッカーフォージーザス、うん、フッカーフォージーザス、元風俗にいた人が救われて、そしてイエス様に、イエス様の愛を、そういうそのアダルトとかそういうところにイエス様の愛を伝えていこうという人たちの団体なんです。そこには届かないと思うじゃないですか、私たち。でも聖書にどうなってください、売春婦たくさん出てくるんですよ。ラハブも売春婦だったんですよ。そうでしょ、売春、遊女たくさん出てくるんですよ。そしてイエス様のところに来たのが遊女なんですよ、ね、これと今言った結構えっていうふうにね、風俗であるとかアダルトって言葉ったら、ちょっと待ってよ、説教団で話さないでくださいよってなっちゃうじゃないですか。広がりがあるんですよ。イエス様どこまでも愛は広がっていくんですよ。そしてもう全然違う、仏教国であるとかイスラムの国であるとか共産主義の国であるとか、広がってるんですよ。だから99匹の羊を置いて、1匹を、失われた羊を探すために羊飼いが行ったというイエス様の愛があるわけです。で、次に、広さ、長さ、高さ、キリストが死なれたことによって私たちは天に行くことができます。天といっても 飛行機で上がるような、空の話をしているのではありません。神の王座がある天であります。そこには罪のある人は誰も行くことはできません。完璧でないと行くことはできません。気軽にこの人は天国に行ったということはできません。地獄にみんな行くんだということが真実なんです。なぜならば天国は完璧な人しか行けないから。少しでも落ち度があると地獄なんです。聖なる神が住むところだから。じゃあどうやって、どれも行けないじゃないですか。だから完璧な罪の贖いをされた十字架があるわけなんです。そしてイエス・キリストにあって、私を見るのではなくてキリストがを神が見て、最後の審判の時にも私はイエス様に、あ、清正ね、清正私知ってますからってイエス様が言われて、それで OKOK、 じゃあ次って言って、もう新しいエルサレムの中に入ることができるわけです。私が何かしたじゃなくてイエス様が私のためにしてくださったこと、これが高いですね。今度は深さ。深さはもうどん底ですよ。罪のどん底に陥っていても、どんなに下に下がっても、限りなく下がっても、神の憐れみによって選ばれている人、愛されている人たちは引っ張り上げられることができます。イエス様が奥の奥まで行って引っ張り上げることができるわけなんです。救いのイメージはですね、こういうふうに見てください。あるじゃないですか、この工事してる人がずっとダイヤモンド探すとか、ダイヤモンド探すためにですね、ずっと奥まで立て工っていうんですか、立て工をやってですね、ずっと行ってですね、以前ありましたね、どこだっけ、中南米かなんかで閉じ込められてしまった人、クリシャンだって言いますよね、彼らで励ましてね、イエス。で無理でしょ、自分で這い上がることできないでしょ。一方的に上から吊るしてもらうことしかできないわけなんです。でもどうしても救われるっていうこと、クリスチャンになるという話を聞くときに、何か私がしなきゃいけないっていうふうに感じちゃうんです。でも全くできない、むしろ私はできません、信じることさえできませんって、信じることもできないこの私がいますと神様に告白したとき、それが信仰なんですよ。で引っ張ってもらえるわけです。長くなりましたね。最後、4つ目の願い求めに行きましょう。神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。これもさっぱりわけのわからない言葉です。神の満ちた様、神は天の天も入れることはできないとソロモンは神殿を建てた時に言いました。この宇宙さえも神を入れることはできないんですよ。その神の満ち満ちた様、神のちょこっとじゃないですよ、満ち満ちた様に満たされるってどうやっていけるの。じゃあ僕は神様よりでっかくならなきゃ、神様と宇宙よりでっかくならなきゃいけないのっていう話でしょ。さっぱりわからないんですが、さっき言った人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることによってで満ちることができるんですよ。これがすごい。この全宇宙を作られた神様が私のうちにキリストにあっていてくださる、キリストの愛によっていてくださるという、とてつもないこの奇跡、神秘的なことが可能なんですね。で事実は立ち位置としてはですね、実はもうそうなんです。コロサイの2章の9節に、あなた方はキリストにあって満ち満ちているのですって書いてます。ですね。だからこれを体験していきましょう。もう実感していきましょう。その本当に深みを知っていきましょう。そして力を得ていきましょうということです。そして最後の大胆な祈り。どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ、思うところの全てを超えて、豊かに施すことができる方に。皆さんに知っていただきたいのは、神の道と皆さんの道は違うということです。イザヤ書に書いてます。私の思いとあなたの思いは異なる。 あなたの道と私の道は異なる。天が地よりも高いように、私の思いはあなたの思いよりも高く、私の道もあなたの道よりも高い。違う、逆なんです。異なってるんです。それは意地悪してるんじゃないです。今読んだように、自分のちっぽけな願い、はるかに超えて全然思いつきもしなかったことを神が成し遂げてくださるという恵みの中に皆さんがいますよということであります。だからね、鎖がほどけてね、グリコも奇跡ですよ。ペテロ実際そうだったでしょ、あの牢屋の中にいた。けれどもパウロはそんなちっぽけなね祈りじゃないんですよ。まあもうそれも奇跡で素晴らしい働きなんだけども、それ以上のね、何も鎖に、だからマジックであるじゃないですか、こっちがつながれてるのになんかこっちがなんか動いたとかってあるじゃないですか。それとつながれてるのにどんどんどんどん、本当は福音をつながれてたら福音伝えられないでしょ。これが私たちの人間の考えでしょ。つながれてるのにどんどん進んでいくんですよ、福音の働きが。マジックみたいな話でしょこれ。なんかちょっと言ったら語弊があるけど、こういう自然弱い、これはダメだ、これはもう信じるに値しないと言っているものが、実はそこからものすごい力が働くという思いを超えた神様の働きを祈っていこうと。そしてそのことが行われると、最後21節で、教会により、またキリストイエスにより、栄光が世々にわたって常しえまでもありますようにと。栄光が誰？神に対して与えられますよと、ね、これね、私たちが頑張った、これで何かできたって言ったらね、栄光誰に行きますか？私たちに行く。教会というのは訳のわからないところなんです。さっき言った思いをはるかに超えたことが起こる場所なんです。訳わかんないことがどんどん進んでいく場所なんです。真面目になっちゃダメなんです。神がされるんです。私たちの世界じゃない、神の世界なんです。だから教会により、そしてキリストイエス。だからなんでこれね、イエスキリストにより教会によってじゃなくて、教会によりキリストイエスってなってるの、これミソなんですよ。教会にキリストが、この神秘的なこの奥義を教会によりキリストが行ってくださる、強調してるんですよね。それによって神に栄光が与えられるんです。ぜひぜひ皆さん、このキリストの愛を知ってください。私は個人的な、そういう話じゃなくて、今日見たのは大きな家族の中で知ってくださいということです。他のクリスチャン、ここにいる兄弟姉妹との関わりの中で知ってってください。絶好の機会が今集まっている皆さんには与えられているわけなんです。自分でわからないと悩んでいる方、そういう見方変えてください。他にここに来ているということだけで、または交わっているということだけで、このキリストのお姿が見えてくるようになるわけなんですね。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。本当にあなたが私たちに与えてくださった恵みを感謝いたします。主よ、どうぞここにいる一人一人のあなたの愛している息子と娘、そうです、あなたは父、お父さんです。息子と娘がいます。あなたは一人一人に聖霊を与えてくださいました。信じる者に聖霊を与えてくださいました。どうかあなたが働いてください。そして今ここにいる一人一人が霊を解放してくださって、そして本当にあなたが愛されている通りに、その賜物を用いて互いに使い合って、褒めたたえて、あなたを褒めたたえて祈り合って、主よ、栄光を表してくださいますようにお願いします。どうぞこの1週間もあなたの輝く御顔が一人一人に照らされて、癒しを受けて、そして主よ、キリストの広さと長さと高さと深さ、これを知ることができるようにしてください。お願いします。 ここから使わされていきますよ。あなたが私たちをキリストの使者として、キリストの大使として使わしますから、この世の戦いの中で戦っていくことは、勇敢に戦っていくことができますようにしてください。お願いします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。